知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は各種改修工事をした住宅の固定資産税を減額しますについて、資産税課家屋グループの岩塚さんにお話を伺います。岩塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは各種改修工事をした住宅の固定資産税を減額するとのことですが、どのような目的で実施されるのでしょうか。
皆様が安心安全快適に暮らすための改修工事が行われた住宅に対して、税制面からの支援策として固定資産税の減額を行っています。
では続いて、どのような改修工事が対象でしょうか。
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の3種類の工事が対象となります。
わかりました。では次に、それぞれ詳しく教えていただきましょう。まずは耐震改修について教えてください。
対象となる住宅について、1982年昭和57年1月1日以前に建築した住宅が対象となります。対象となる工事について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事で、補助金などを除く自己負担額が1戸当たり50万円を超えるものです。減額内容について、工事を行った住宅にかかる固定資産税額を2分の1減額します。居住面積120平方メートルを超える場合には、120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額します。減額期間について、改修工事が完了した年の翌年度分です。必要な手続きについて、改修後3ヶ月以内に耐震基準適合住宅にかかる固定資産税減額申告書、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、改修費用を証明する書類を持参の上、資産税課で申告をお願いします。なお、補助金の交付を受けている場合には、交付決定を受けたことを確認することができる書類も必要となります。
では次に、バリアフリー改修についても教えてください。
はい、対象となる住宅について、新築から10年以上経過した住宅が対象となります。ただし、貸家住宅は対象外になります。居住者の方の要件について、減額の申告の時点で工事が完了した年の翌年の1月1日に65歳以上である方、介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方、障害があるとして認定を受けている方のいずれかに該当する方が居住していることです。対象の工事について、例えば廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、滑りにくい床材への取り替えなどの改修工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えるものです。減額内容について、工事を行った住宅にかかる固定資産税額を3分の1減額します。居住面積100平方メートルを超える場合は、100平方メートル分までの固定資産税額を3分の1減額します。減額期間については、改修工事が完了した年の翌年度分です。必要な手続きについて、改修後3ヶ月以内に住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書、介護保険費保険者証、障害者手帳など居住者要件を満たすことを証明する書類、工事明細書など工事内容が分かる書類、工事箇所の写真、改修費用を証明する書類を持参の上、資産税課で申告をお願いします。なお、補助金の交付を受けている場合は、 交付決定を受けたことを確認することができる書類も必要となります。
続いて省エネ改修についても教えていただきましょう。
はい、対象住宅について、2014年平成26年4月1日以前に建築した住宅が対象となります。ただし貸家住宅は対象外になります。対象工事について現行の省エネ基準に適合し、窓の改修工事を含み補助金などを除く自己負担が60万円を超える断熱改修工事が対象となります。減額内容について、工事を行った住宅にかかる固定資産税額を3分の1減額します。居住面積120平方メートルを超える場合は120平方メートル分までの固定資産税額を3分の1減額します。減額期間について、改修工事が完了した年の翌年度分です。必要な手続きについて、改修後3ヶ月以内に住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書、増改築等工事証明書、改修費用を証明する書類をご持参の上、資産税課で申告をお願いします。なお補助金の交付を受けている場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類も必要となります。
それぞれ詳しく説明していただきました。今日お話しいただいた内容や手続きを確認するにはどこを見ればいいでしょうか。
市のウェブサイトでご確認いただくことができます。耐震改修工事についてはページ ID100938、 バリアフリー改修工事についてはページ ID100935、 省エネ改修工事についてはページ ID100936 で検索していただくことができます。また必要書類である申告書についてもこちらからダウンロードすることができます。
では最後に岩塚さん、お聞きの皆さんに PR 補足事項など一言メッセージをお願いします。
はい、私たち資産税課の家屋グループでは、新築増築された際に、家屋の屋内の間取りや外観、内部の仕上げなどの確認をする家屋調査を行っていますので、ご協力をお願いいたします。また家屋を取り壊された際には、資産税課家屋グループまでご連絡をお願いいたします。
今回は資産税課家屋グループの岩塚さんにお話を伺いました。岩塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回岩塚さんにお話しいただいた、各種改修工事をした住宅の固定資産税を減額しますについては、広報一宮5月号13ページに紹介されています。お問い合わせは資産税課家屋グループ、電話番号0586-28-8966、 0586-28-8966 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは後期高齢者医療保険、郵便物の送り先変更は手続きが必要のお知らせです。後期高齢者医療保険に関する郵便物の送付先は、申請することで変更できます。資格確認書などは郵便局に転送の届け出をしている場合でも 転送先には届きません。住民登録地以外への郵送を希望する場合はご連絡ください。給付などの手続きもお忘れなく。医療費などの支払い後2年以内の申請により、これからお伝えする給付を受けられる場合があります。申請方法など詳しくはお尋ねください。葬祭費、亡くなった時、治療用装具費、コルセットなどを購入した時、高額療養費、1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた時、高額医療、介護合算療養費、高額療養費、高額介護サービス費をそれぞれ適用後、1年間の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計が限度額を超えたとき、お問い合わせは医療助成課、電話番号 0586-28-8985、 0586-28-8985 です。続いては、後期高齢者医療保険納付は便利な口座振替のご利用後のお知らせです。保険料は原則年金からの転引きです。ただし、保険加入後6ヶ月から1年間など転引きにならない場合には、納付書または口座振替で納めることになります。口座振替は電子申請、または市内の金融機関や本庁舎医療助成課、理財庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申し込みできます。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が、後期高齢者医療保険に加入した場合も改めて手続きが必要です。窓口の場合は、預貯金通帳、届出印、資格確認書が必要です。お問い合わせは医療助成課、電話番号 0586-28-8985、 0586-28-8985 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に、一宮市薬剤師会の協力による熱中症休憩所開設のお知らせです。熱中症などにより体調不良を感じたときに、協力薬局の待合スペースで休憩できます。表示旗が掲げられますので、お気軽にお立ち寄りください。また休憩所を設置いただける薬局も募集しています。開設期間は5月1日から10月31日です。お問い合わせは高年福祉課、電話番号 0586-28-9151、 0586-28-9151 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。